はい。今日もですね、マネジメントへの挑戦の解説をしてみたいと思います。で、前回ですね、第1章、1の1、計画とは何かっていうことを、まあ、説明したんですけども、まあ、あの後ちょっとパラパラとですね、マネジメントへの挑戦をこう見たんですけども、まあ、今日やるのは1の2、これだけ主義とできるだけ主義っていうちょっと短いところなんですが、次回以降は、一の3が計画の基礎の第1は生きるため。だから一の4の計画基礎の第2はトップの意思。要は計画の基礎っていうのは生きるためにっていう部分とトップの意思が必要なんだってこう書いてあるわけですよね。で、一の5でいくと、不可能を可能なものに変質させるものとかですね。一の6、計画の最高峰は経営方針。まあこれは経営方針書っていうことを言っているんだと思いますね。あと、1の7で計画通りいかなくても計画は必要だとかですね。1の8は作業改善の考え方の間違い。1の9は売価からコストが決まる。1の10、逆立ちしている予算統制。1の11、定員制の誤り。っていうですね、1だけで11項目があるわけですよ。で、前回も説明したんですけども、マネジメントの挑戦というのは市倉先生の2冊目の本で昭和40年に義報堂から出たんですよね。で、50年から合理化協会からですね、経営戦略っていうのが出まして、51年に経営計画、資金運用っていうのが出てるわけですね。そうするとここら辺の第1章のですね、計画のあたりっていうのを前提としてですね、第2巻ですね、経営計画と資金運用っていうのは書かれてるんですよ。じゃあこのマネジメントへの挑戦のこういう前提がですね、合理化協会の本に書かれてるかってことなんですね。書かれてはないんですよ。なぜかなんですよね。そうすると当時ですね、昭和51年当時っていうのはおそらくですね、この義報堂のマネジメントへの挑戦っていうのはですね、当然まだ出てたはずなんですよ。そうするとですね、まあ、そのマネジメントへの挑戦に書いてあることをわざわざ、また51年のですね、経営計画資金運用に書くのも変な話だから書いてないはずなんですね。じゃあ、今現在になった場合ですよ。今現在になった時に、じゃあマネジメントへの挑戦が読めますかっていうと、ほとんどの人が、まあ、読めないということになるわけじゃないですか。そうするとですね、当時市倉先生が前提に、このマネジメントへの挑戦を前提にして書いてた前提がですね、もう読めなくなってたっていうことなわけですよね。そういう意味で、まあ、今月の6月29日にですね、マネジメントへの挑戦の復刻版が出るっていうのはですね、すごく意味があるんですよ。で、一冊目の、あなたの会社は減価計算で損をするという部分の中身はですね、ほとんど増収増益戦略の中に入ってきてるんですね。まあ、直接減価計算っていう。ですね。で、目標管理がっていう部分はですね、まあ、あれを正面切ったものっていうのはですね、合理化協会にはないです。まあ、ただですね、一部はこう入ってると。いう話でいくとですね、このマネジメントへの挑戦っていうのは、基本的にですよ。まあ、目次を見てもらうとですね、第1章から、第、9章までですね。で、特にですね、まあ、第5章、特に第6章ですかね。この辺っていうのを、大前提に合理化協会の本が書かれているわけです。で、そういう面ではですね、まあ、合理化協会の本読まれている方もたくさんいると思うんですが、今回のですね、マネジメントへの挑戦っていうのをですね、やっぱり読んで、合理化協会の本に肉付けをしてもらいたいんですよ。なぜかというと、これが大前提に合理化協会の本が作られていると。いうことからなんですね。っていう今の話を前提にしてですね、1の2、これだけ主義とできるだけ主義っていうことを、まあ、短いですけどもね、読んでいってみたいと思いますね。 まあ、これだけ主義とできるだけ主義っていうのはどういうことかっていうと、まあ、できるだけやりますとかですね。いう話になったとき、じゃできるだけっていうのはどれだけなんだか全然わからないじゃないかと。大至急やりますと。できるだけやりますとかですね。できるだけ主義っていうのは基準がなくて、もう評価する、評価のしようがないんだっていうことなんですよ。だから客観的な評価を恐れる臆病者の旗印としては、これほどいいものないですよ。社長できるだけやりますから、みたいなのってことになるわけですね。だからそれだと、もうそもそもですよ、計画にならないんだと。じゃあこのできるだけ主義じゃない、これの真逆ですね。っていうのはこれだけ主義と。いつまでに完成する。これだけ安くしますっていう具体的なですね、金額とかですね。日にち。要は事前に目標を明示して背水の陣を引き、何が何でもそれを実現するという決意と責任なんですよ。だから何日までに完成します。例えば、いくら。例えば、100万円安くしますとかですね。きっちりとした客観性のものがあるというのが、これだけっていう主義なわけです。で、このこれだけ主義にやる、これだけ主義っていうことをやることによって、目標がはっきりしているから、実績と比較されて、その成果がはっきりと評価されると。だけど、これだけ主義っていうのは勇気がいりますよ、と。だけど、これだけ主義こそ、責任あるものの態度なんだってこう書いてるわけですよ。で、この、これだけ主義とできるだけ主義っていうのもですね、合理化協会の本には書かれてないんですよ。そうすると、これをですね、これだけ主義とできるだけ主義っていうのを知ってるだけで、例えば会社でですよ、これやってくれるか、はい、社長できるだけやりますって言ったら、ちょっと待てと。できるだけやってみますっていうのはもう何にも客観的な数字がないんだと。これだけ主義なんだと。何日までにやるんだ。金額はどのくらいどうなるんだとかですね、客観的な数字を従業員に言わせなきゃいけないわけですよ。それをこれだけ主義っていうことなんで、社長はですね、できるだけ主義とこれだけ主義。で、これだけ主義ってことですね。客観性があるのは。ということを頭に入れて、従業員に指導していかないと、例えば方針書がありますと、数値、計画書がありますと、ただこの部分ですね、こういう大前提が抜け落ちてると、実際の実務でですね、やっぱ計画を作ってもそれが動かないということになるんだと思うんですね。そういう面で、先ほどから何回も言ってますけども、このマネジメントへの挑戦っていうのはですね、まあ一番最初の序に変えてっていうのがありますけど、これは挑戦の書であり、反逆の書だと。ドロドロ汚れた現実の中で、汗と油と泥にまみれながら真実を求めて苦しもがいてきた一個人の人間のですよ。これがもう一クラス定めなんですけど、綺麗事のマネジメントへの講義なのであるということで、今言った、できるだけ主義とかこれだけ主義とかですね、まあ、ここら辺の定義をですね、して明確に説明をしてるっていうのがですね、まあ、一クラ先生の、まあ、凄さということになるんですよね。ということで、まあ、これからもですね、この一クラ理論のですね、一クラ理論の根幹の部分っていうのがこのマネジメントへの挑戦に書かれてますので、これをですね、一つ一つ私のわかる範囲内でですね、合理化協会に書いてあるのかないのかっていうことも照らし合わせながら解説していきたいと思っています。